アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。本日は9月の11日の木曜日、でございます。パーソナリティの浅田渉です。本日木曜日ということでして、毎週木曜日は関西在住の、アーティストによるオーディオ作品のコーナー、そして同じく関西在住のアーティストによるボイスコラムのコーナー、そして関西イベント情報、この、3つをですね、中心にお届けしている、総合エンターテインメント番組となっております。でですね、今月9月からですね11月までの3ヶ月間毎週アートボイスコラムを担当していただいている方は、アーティスト小田寛一郎さんです。主にサウンドパフォーマンスを中心に、様々な、形で活動されている作家さんなんですけども、今回彼は、がこう作り上げてくれたこの企画なんですけどもね、ボイスコラム、アートに興味のない人とアートの話をしてみようということで、今月9月は小田寛一郎さんのお姉さんですね、実のお姉さん、まあ、あの基本的にこう野球とかは好きで、まあ、アートにはさほど興味がないという、会社員の、非常に一般的な、方ですよね。この方と、小田寛一郎さんが、対談をしてですね、なぜアートに興味がないのか、どうやったらアートに興味を持つのかみたいな話を、していただいております。先週も聞いていただいた方、おられると思いますけども、時間ないしそんなんもう調べんのめんどくさいみたいな話いろいろ上がってましたけども、今週は、ちょっと最初はその興味のある野球の方の話からどんどんアートの方の話に行くという展開なんですけども、約10分のアートボイスコラムになっております。どうぞ聞いてみてください。
皆様お世話になっております小田です。9月は私の姉と話している、アートに興味のない人とアートについて話してみようの2回目、1回目と合わせて前後編になっています。で、その後編を今回はお届けします。ではどうぞ。
結構でもまあまあね、なんでソガンマってさ、どこまでん俺の体、なんかそのやめ時のわからんよね。
わからんね。
まあひとまず身の回りレベルでこうなんか掘ってさ、だな、自分の手の届く範囲で掘って、でちょっとひとまず置いとくぐらいしかできんよね。
その
大リーグとかまではそんな金銭の
大リーグはあんまり興味ない
ね。ひとまず日本の、
そう、日本
のセリーグパリーグどっちがってのあるの？
セリーグの方が面白いかも。パリーグなんでかっていうと、指名打者制がないからです。
DH。
そう。DH のなかったらピッチャーも打席に立たんばけ。ピッチャーをいつ変える。その例えば序盤に2回とか3回でチャンスが来てもピッチャーは変えられんわけで、そこでチャンスも来ても代打出されんわけや、そこで。
買えんばけんね。その代打出したら次買えんばけん。
そう
そのルールもよくわからんって。まあでも選手は交代したってことやね。
そうその辺も結構面白か。
でも厳密に言ったらピッチャーまで打席回ってきて、ピッチャーからバッターに交代しました、だからバッターがピッチャーもすっとか、まあ筋よね。選手交代って言ってる、再交代ってこと。そのバッターからさらにピッチャーに変えるから、バッターはもう一回打ったきりで終わるの。
終わらん人もおる。
あ、どっか守備についてか。
ついて別の人がピッチャーと交代するときもある。
そう
だね。もう8回とか9回やったら、もう打席の回ってこんやろうなっていう人を変えて、っていうときもある。その辺が、それでダイバー変えて、ダイバーどこを守らしてっていう人は、結構監督もあれ、
裁量ですか。
面白いか。やっぱその DH はなんかあんまり、
DH ですかんと。
あんまりっすか。
ああそうか、 DH だったらもうなんつうの、替え時のその
替えるとか多分中堅ね、
替え時ポイントなんかな、バッティングと絡めたピッチャーの替え時ポイントっていうところがなくなるわけやね。
そうそうそうそう、
うん、はい、なんかそういうなんつったいかな、なんだろう、見どころ みたいなのが一個なくなっちゃうわけよね。
そうそうそうそう、
采配のね、
見どころがね、うん、
あだからそのそれはね、なんかチャンス来た時にその点を取るチャンスを取るか、うん、次の回以降の守備のを取るかってことになるね、うん、
でもいいピッチングをせっかく使用者ピッチャーをね、
うん、
3回や4回では絶対変えんしね、
うん、やっぱそう
そう、そう野球はピッチャーですよ。
それはん、なんかなんだろう、そのなんて言ったかな、調子いいまま変えた方がいいの。
だって調子のいいピッチャーはまあ大体の確率で打者を抑えるけど、
うん、
変えたところでバッターは打つ確率3割しかないわけね、よくても。
うんうんうん、
ピッチャーは7割抑えるってことやろ、だって3割打つってことは。
その平均してね、
うん、
どがピッチャーでもってことやろ。
そうそうそう、そうやったら変えんの、
うん、
調子のいい人やったら特に変えんの。
あ、いや
打たれたら変える
というも3回4回ぐ、まあ初回からまあ調子良かったです、うん、で3回4回まで来てまあちょっと明日のために休ませとこうみたいなのはあまりないのかね。
なんか先発ピッチャーはちゃんとローテーションで回るよじゃん。なんか
何回大体7回ぐらい、
まあ5、
めっちゃ調子よかったら8まで行って9回に抑えるの、なんか藤川みたいなのが来ると、
うん、うん、まあ完投してもよかし、そうそう球数で考える、ね、
完投ってよく考えたらすげえな。
うん、そうよ、相当ね
完投はすごいね。
100まあ100100ちょいぐらいで大体みんな変わっちゃっけ、
うん、
100何10とか20ぐらいで9回まで投げ切るってことだけね、結構ちゃんと、ね、投げ通しちゃった
、はい、あれやな、やっぱでも野球にしてもさ、こう興味を持ってねしばらく見らんかったらしばらく見るっていうコストをかけないとさ、
うんうん、
やっぱ面白いポイントはね、そうそう出てこない、うん、
出てこん。
で俺も野球見んかったけど、みーさんが、
うん、
見よった
後ろから
なんか、まあ、話は聞きながら見たら、うん、まあまあなんていうの、面白いポイント分かってくる、
うんうん
うん、っていうのはある、
うんうんうん、そうね。じゃあこうじゃあ逆に美術館とかに一緒に行ったら面白いかな、弾きながら。
そうだね。
ねえ。
でもね、うん、なんかね、その辺も微妙に難しいとこあって、
うん、
うん、まさにそうなんだけどね、
うん、
あの、あ、でもまあそうだね、野球にしたってさ、初めはまあミーさんなんかなんていうの、そういう師匠的な人の見え方をまず借りつつ見た後にまあ自分の見方がねできればいいからね、まあ、そのあれやね、美術館とかも一緒やね。
そうそう、野球もみんなほら好みあるけん一緒よ、
うん、
ホームランバッターが好きな人も
フォーどっか行ったもんな、
二軍よ、
もう2軍か、うん、まあ、なんか
もう彼は多分解雇、
帰ってこないね、
かわいそう、
確かに確かにねなんか花はないよね、あの人、
そう
やね、なんか好きだったけどな、
あの一生懸命な感じはすごく良かったよね、
うん、なんかねその美術館とかでもねそういうなんつうの学芸員の人と一緒に、
うんうん、
回るとか、
うん、ああそれでもかかもかな、
なんかそういうのはねちょくちょくやってる、
うんうんうんうん、デモ看板見られんっていうのがちょっとね、
ん
デモ看板見られんっていうのがちょっとね、
あデモ看板、ああ出向かないとってことね、うん、出向かん、出向かんっていうものを見れないのがダメかとかって今
分かってないや
ん、知らんそうはね、 そのなんて言ったらいいかな、野球みたいにさ野球やってる様がとりあえずなんつうの映像に映されて、
うん、
ね手軽に見れるとかさ、うんうん、そういうの美術っていうのはあんまない、基本美術行かなあかんからね、うん、
だってほら服買いに行こうかなっていう時に
試着するし、ね、
ネットで下調べして、あよか良さそうやけん今行こうとかほら、うん、あまあでもそれは一緒か、美術館と
一緒やね、
ネットで
下調べして、
あここ面白そうやけ
ん
行こう、
ね、うん、うん、そうそう、ネットのそういう情報がいっぱい載ってるサイトとかもあるし、うん、なんかでもだからそういうなんかツアー、そうかな、なんかワークショップみたいな、なんかこう一緒に参加して作るとかっていうのもあるのよ、
うんうんうん、
まあ、そんなんを やるのもいいかもしれんけど、
うん
うん、でも俺あんまそういうの見たことないけどね、
うんうんうん、
なんかそれさらにちょっとめんどくさいよね、
うん、
なんつーの、
もう勝手にさ好きに見て好きに帰りたか
いが一番いい、
なんかあったり遊ぶとか
なんか、なんか作るとかになると少しハードル高いね、うん、
ちょっと大変、
とりあえずこれ第1回、
はい、
終わります、
ありがとうございました、
はい、
アークオーディオ、
はい、いかがだったでしょうか、小田寛一郎さんのアートボイスコラム、アートに興味のない人とアートの話をしてみよう、第2回目でございます。実のお姉さんね、いろいろと、話の展開がありましたけども、やっぱりこう分かってる人のなんか目線、要は面白ポイントをどうやってこう自分で作り出せるかっていうとこ、でそれを作り出そうと思ったらそれなりにやっぱ見ないといけないですよね、美術館とか行ったりとかしてね、で、その時にだから例えば友達と行って教えてもらうとかね、見方とかね、学芸員の人が最近こういうの、ツアーとかやってたりしますよねとか、ワークショップってあるよねみたいな話あるんですけども、それはそれで教えてくれるのはありがたいんですけども、例えばワークショップとかだったら物を作ったりすると、でそれはそれで敷居が高いよねみたいな話で、あんまり世話されすぎるとちょっとうざいと、だからといって一人で見に行くには情報が足りなさすぎると、これはいかにしたもんかという話なんですけども、というようなことが今日も、一つ、議題として、上がったと思います。そんな感じで、来週はどんな展開になるんでしょうか、また小田寛一郎さんよろしくお願いいたします。じゃあ次のコーナー参りますが、次は、関西在住若手アーティストによる、オーディオ作品のコーナー、今月9月は、7月19日に行われた、Apple Store 心斎橋でのこの番組の公開録音イベントにも、ご出演いただいたですね、脱力系ギターヒップホップデュオ、パーフェクトダンサーの登場でございます。パーフェクトダンサーの、アゲアゲレディオ、超ゆるゆるのラジオ番組を作っていただきました。それではどうぞ聞いてみてください。
いかがお過ごしですか。
今日は蒸し暑かったね。
うん、暑かったね、うん、風邪などひかないようにね、しないとね、
うん、あ、電話つながってるんじゃない
かな。つながってますね、今日は。
今日は、もしもーし、
もしもーし、もしもーし、
もしもし、
もしもし、
あ、こんにちは。
こんにちは。
元気だね。
すごい好きなんです。
ありがとうございます。
すごい好き。
嬉しい。
嬉しいね。今日のお悩みは なんですか、
言っちゃっていいの、
はい、
私って、あの買い物がやめられなくて
はい、
あのお金はないんですよ、だけどやっぱり、なんか衝動買い、なんかすごい寂しくて、その心の穴を埋めるみたいに、
理由分かってんです
ぶっちゃけハーフクターサさんは音楽があるし、2人でやってるしいいじゃないですか、私そうやってなんか友達とかもいなくて親もいなくて、でなんていうのかな、ちょっとダイエットのしすぎとかで気分も落ち込んじゃったりとかして、それで寂しくなっちゃうと、街に行っててね、ウィンドウショッピングとかしてて、本当お金とかあんまないのに、自分の給料以上にお金もらっちゃうんで、それがどうしたらいいのかなって言われたんですけど、
私たちも買い物しちゃう
よね、しちゃう、
寂しい時しちゃう、
てかこの間ライブでつけてたあの髪の飾りすごい可愛くて同じもなんかどこかで売ってないかなって思って時のないから、私シャネルのバッグとか買っちゃって、それでなんかそのなんていうのかな、まあ、両親もいないんだけど、そのまあ、チーママって言った、まあ、仕事先のママみたいな人がいて、その人がなんかお母さんの代わりっていうか、そんな感じでママが叱ってくれるんだけど、私どうしてもやめられなくて、それどうしてるかなって、
どうしたらいいのかな、お金が、じゃ借金かなんか
あ、もう消費者金融の借りられるとこから全部借りてるんですよ、常に。取り立てとかもあるんですけど、でもね、やめられないんです、すごい。そういうことってないですか、二人はそういうのは。
ないね。
まだないな。
そうですか。
困ったね、借金。
どうしようか。
すごい私ばっかですから、ギターとか弾けないのに2人のライブ見て、私も同じギターとか買っちゃったんですよ。
どう
すっか、
なんか簡単に弾ける曲ってありません？
借りてないととか、
借りてないとはね、
簡単、
本当に簡単だよね、
今度なんかあの教えてください。それじゃね、バイバイ、
バイバイ。ね、もう解決したかな、
したみたいだね、よかったね、
いろいろあるよね、
毎回いろんな人がいるね、また、悩み持ってる人がいたら、はがきでも電話でもくれたらいいよね、
待ってます。それでは今日はこの辺で、
See you!
アークオーディオ、はい、関西イベント情報のコーナーでございます。はいはいはいはいはいはい、本日9月の11日の木曜日に、お伝えします、イベント情報なんですけども、一つはですね、中崎町にあります、プラネットスタジオプラスワンという、映画館ですね、で行われる、中国インディペンデント映画祭、のご案内ですねをさせていただきます。これあのもともと、山形国際ドキュメンタリー映画祭の、アジア、センパバンパという、企画でですね、上映されたものとかがですね、今回こう大阪でこう、上映されるということで、これが9月の、20日からいつやこれ、これいつやこれね、いつやと言いますと9月の、9月の、これ20日からちゃうな、 結構これ13日からごめんなさい26日の金曜日まで、結構長いことやってますね、13日から26日の、金曜日までですね、あさってから、しばらく2週間ほどやってるという、企画でございますね、の紹介、そしてもう一つがですね、中之島メディアピクニックという、企画、これはもう文字通り舞台は中之島なわけなんですけども、のご紹介、これはワークショップ企画でございますね、のさせていただきたいと思います。まずは、中国のこの、映画祭の方の、紹介させていただきたいと思うんですが、これですね、チックワークの方に、チラシをいただいておりますが、この中国、インディペンデント映画祭、でございますが、これ説明ちょっと簡単に読ませていただきますね、なかなかこれ日本ではね、めったにお目にかからない映画ばかりでございまして、イン・リャン、ガン・シャオアル、チャオ・イエ・ラ、ジャンクーに続く、最新の中国インディペンデント映画を一挙上映、大阪では山形国際ドキュメンタリー映画祭のアジア千波万波、ごめんなさい、千波万波からの、中国ドキュメンタリーも同時上映、北京オリンピック後の注目が注目されるが、現在これらの作品は中国国内では上映禁止の作品ばかりということで、中国ってね、これ、どうも、まあ、プロの国に認められた映画監督以外、これカメラ回せないらしいんですよね。だから当然上映もできない。で、勝手にこう、アジト的なね、カフェとかそんなところでやって、警察に検挙されるみたいなことがザラにあるらしいんですけども。だからそういう中でこう、勝ち残ってきたインディペンデントの作家さんやから、もうこれはもうすごい作品が揃ってるということで、こう国を越えてね、こう、ね、香港経由で上映したりとかね、他の海外の、映画祭に出したりとかね、もちろん日本にも流れてきたりとかしてるわけなんですけど、こう中国の映画にもかかわらず中国では上映できていないという、代物でございますね、デジタルカメラの普及の波は確実に中国でも映画のあり方を大きく変革しつつあり、ジャン君の出現以降、有名な映画監督ですね、北京だけではなく、私もちゃんと見たことないんですけどもね、北京だけではなく、辺境からも新たな才能が続々と登場し、まだ見る中国の映画世界は広がりを見せつつあると。低予算で撮影されながらも世界各地の映画祭に出品される最近の中国のインディペンデント映画を特集いたしますということでですね、この中国の、検問の制度との絡みもね含めてね、なかなか中国その国では上映されない中国映画が、いよいよ日本に現れます。中国、の興味、中国のねドキュメンタリー映画に興味ある方、または山形の国際ドキュメンタリー映画祭とかにもね、興味ある方、このアジア千波万波、僕も1回ね、2回前の、時に北朝鮮の映画とかの特集で見に行ったことがあるんですけど、なかなかこれすごい企画でして、まあ普通にそういう映画祭に行かないと見れないのが、こう大阪でも見れるということなので、それだけでも別に中国のインディペンデントということにこだわらなくても非常に価値のある、機会だと思いますので、ぜひ、ドキュメンタリー映画全般興味ある方も行っていただけたらと思います。これ詳しくは9月の13日から26日まで、すべてスケジュールがですね、プラネットプラス、プラネットスタジオプラスワンの、名前、長いね名前がね、映画館の名前が長いですね、上がってますんで、そちらの方、アコーディのサイトリンク貼っときますんで、見ていただけたらと思います。ぜひぜひという感じでございますね。ということで問い合わせ先が、中崎町大阪、梅田の谷町線、に通って1個隣の駅ですね、中崎町にあります、プラネット、スタジオプラスワン、電話番号0663770023、0663770023でございます。まずこれが、中国インディペンデント映画祭、でございますね。そして、次にご紹介しますのが、中之島メディアピクニックという企画なんですけど、これってどういう企画やと。この中之島、この島の風景には、この島の風景にはですね、目だけでは見えてこないたくさんの意味があるというコピーがついているこの企画なんですけども、ちょっと簡単に説明させていただきますね。古くから大阪の経済と文化の発信地として機能し、また緑豊かな水辺の公共空間として、人々に親しまれてきた中之島。さまざまな、物語と人々の思いが積み重ねられてきたこの島には、島なんですよね、中之島っていうのはね、名前の通りね、あんま島っていう認識してないですけどね、普段生活してる分にはね、いくつもの表現豊かな風景があります。そしてそれらの風景の向こうには新しい中之島を感じさせる言葉と意味の世界が広がっています。 中之島メディアピクニック、この風景にある意味は、そんな中之島の風景を写真、言葉、メディアという3つの視点から捉え直すピクニック型ワークショップです。携帯電話、ここポイントですね。携帯電話をコンパス代わりにして、見られた中之島の風景に今一度目を向けてみてください。そこにはきっと思いがけない意味が見つかるかもしれないと、いうことでございますけども、これね、何をするかと、言いますとですね、これまあ説明がいっぱいあるんでどれ読んだらええねんっていう話なんですけども、この企画、にですね、まあ、登場するのは、美術家の岩渕拓郎、さんと、そして、アート NPO のレモ、記録と表現とメディアのための組織というところで、通称レモですね。この2つの、2組のですね、まあ、アーティストというかアートグループというか、が関わって、企画されたものなんですけども、見慣れた街を再発見するためには、これね、だから中之島って言っても都会なのでみんな普通に行くと思うんですよね、この辺って。まあ、普通にね、そして観光庁、ね、が多いところなんで、まあ、お仕事の関係でね、この辺で働いてる方ってたくさんおられると思うんですけども、そういった見慣れた街を再発見するためにはっていう問いに対し、言葉と、その意味をテーマに活動する美術家の岩渕拓郎とメディアアートを専門とするアート NPO レモがですね、写真と言葉とメディアという3つの視点から、ワークショップをするということなんですけども、まず1つはですね、写真、これは中之島には中央公会堂をはじめいくつかのランドマーク的な風景がありますが、それ以外にも魅力的な風景が至るところに隠れています。そしてそんな隠れた風景を探り当てるために写真を撮るという行為はとても有効だと言えるでしょう。ということで、このワークショップでは携帯電話を使ってですね、普段はカバンやポケットに入れている、その携帯電話を片手に今一度見慣れた中之島の風景に目を向け、そして気に入った風景をご自由に切り取ってもらうという、これが一つの切り口、写真でございますね。そして次、言葉なんですけども、ポーンとメールが来ましたね今、目の前にある、事象をですね、概念的に捉えるための、ツールとして、この最適な言葉というメディアなんですけども、いつも何気なく書いたり口にしたり、している言葉を辞書で引けば、そこには想像もしなかった意味、概念の世界が広がっています。本ワークショップでは携帯電話でポイントですね、先ほどのね、携帯電話でこう撮影した写真に参加者がそれを表す一言を添えてメールで事務局に送信。これワークショップでいろんなとこ行きますわ、中之島の中のね。で、写真撮りますわ。で、この写真に今タイトルといいますか、一言言葉を添えてメールで事務局に送ると、その場でね。そしたらその一言を意味に置き換えたものと、写真と映像として再構成するっていうことがこう後でなされるんですね。それで中之島を概念的に再構築して捉え直すということを試みます。なかなか面白そうなこれ取り組みなんですけどもね。そしてこうやって、コラボレーションされたね、写真と言葉がコラボレーションされた映像っていうものがワークショップの最後に行われるクロージングパーティーにて上映されると。今最後に行われるって言ったところがちょっと私なまってましたけども、大阪の堺出身でやや堺なまりが出てしまいましたね。そして、メディアなんですけども、3つ目の視点、メディアは人と情報、情報と情報、そして人と人とを、つなぐものであり、この点において携帯電話は現在の私たちにとってももはやなくてはならないメディア。そらそうですよね、昔に比べたらもう携帯ないともう生活できません。いや、ほんまの話ね、もう携帯なんかなくなってしまったらええねんと思う気持ちもあるんですけど、なかったら困りますよね。そんな身近なメディアであるこの携帯電話っていうものをですね、メール機能なり社メールなり、シャメールって言ったらこれソフトバンク限定になってしまうから、あんまりエコ引きしてみたり言ったらあかんのかなこれ、まあそれはええとして、でこのワークショップでですね、参加者とのコミュニケーションツールとして携帯電話を活用して、新たにこの街の良さというか、面白さっていうのを発見する、そういう、割と気軽にですね、携帯電話を持ってる方なら誰でもですね、気軽に、参加できるという、これ結構ね、みんなね、あえてこうワークショップっていうのは、ね、企画になってますけど、これ普段みんなやってると思うんですよね。いや、わかんないですけど、要、例えばその、知らないですよ、これ。僕はやってませんけど、そんなことはね。こう、世間のカップルとかって、ほらほら、見て、花火みたいな、花火の写真撮って、まるで、ひまわりのようだね、とかいう言葉がタイトルについて、こう、彼女に送るみたいなやってる男多分おると思うんですよ。まあ、そんなんに、まあ、言うならば別に遠く離れてないって感じですよね。そういうふうなことを中之島の街を、見慣れた街を発見するっていう意味で使うというところが今回のポイントですよね。はい。まとまって。 ってんのかほんまにって話なんですけど、すいません、とりあえずちょっと説明させていただきましたけど、興味持った方はぜひね行っていただけたらと思いますね。9月の28日の日曜日の、午前11時から晩の16時までですね、やってます。そして雨天の場合は9月の29日の月曜日に振り返るということで、参加キットプラスワンドリンク付き、参加キットって何やろ、参加キットプラスワンドリンク付きで1500円。これ集合場所は、淀屋橋にあります芝川ビルというところで集合でございますね。いろいろこれね、所持品とか注意事項とかいろいろありますんで、改めてサイトの方を見ていただけたらと思います。これは問い合わせ先は財団法人大阪21世紀協会になります。電話番号は 06-6942-2004 06-6942-2004 となっておりますので、ぜひこの中之島メディアピクニック、この風景にある意味、興味のある方、参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今回は、大阪2点お届けしました。一つは、中国、インディペンデント映画祭、これは中崎町のプラネット、スタジオプラスワンという映画館で、9月の13日から9月の26日まで、そしてもう一つは、中之島メディアピクニック、岩渕拓郎さんと、レモンによる、企画でございます。こちら9月の28日の日曜日、中之島の集合場所は芝川ビルでございます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで、お届けしてまいりましたアークオーディオ9月11日の木曜日、いかがだったでしょうか。また来週もですね、川木と、いろいろお伝えしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、本日はこれでお別れと、いたします。パーソナリティの浅田渡でした。また来週。